言葉の務めの15回目ということですが、箴言のですね、19章と20章から、交わりたいと思います。で、ようやく夏休み次回と、その次は私お休みをねいただきます。でちょっと遊んできますので皆さんも夏休みは大いに遊んでくださいね。で今日、19章と20章ですね、ちょっとご覧いただきたいんですが、19章一節、貧しくとも誠実に会い者は曲がったことを言う愚かな者に勝る。熱心だけで、知識のないのは良くない、急ぎ足の者はつまずくというふうに、まあ、書いてありますね。3節、人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒ると書いてあります。で、これかなりね、厳しい言葉がズバッとこう来るわけですが、ここにですね、誠実に歩むものね。で、これ新共同訳とですとですね、完全な道を歩むという言葉になってるんですね。完全な道を歩む。で、この完全な道を歩む、このものは曲がったことを言う愚かなものに勝る。私たちの歩む道がここに掲示されていますが、貧しくとも、貧しくとも、完全な道を歩む者は、ね、曲がったことを言う愚かな者に勝る。問題はこの完全な道ということですが、詩編の18章の30節を、ご覧ください。詩編の18章の30節ですね、こう書いてあります。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾であると。で、ここにある、神、その道は完全。主の御言葉は純粋。その道って、これ何を言ってます?人行伝の時代ですね、エルサレムに信者が集まっていたわけですが、彼らに対して、その道のものって言われてるんですよね。その道のもの。で、その道のものっていうのは、どういうことを言ってるんですか?その道って何を言ってるんですか?これ。ジーザス。キリストは、道、真理、道、命だ。ですから、この、道は完全、ね、完全な道を歩むと書いてありますが、これは、1、何々、2、何々、ね、クリスチャン、日本キリスト教徒は1、かくあるべし、2、これこれせよ。こういう項目に従って生きるんではない。ね、私たちのこの道、完全な道っていうのは、どういう道?キリストです。ですから私たちの、置かれたポジションは、まず第一に、私の置かれたポジションはどこに置かれているわけ?私たちはアダムの中にいたわけですが、アダムの中にあっては死んだ。そしてキリストの中に移された。今私たちの居所はどこ?キリストです。キリストです。で、私たちのですから居場所。今世の中っていうのはね、居場所がなくなっちゃってるんですよ。そうでしょ?会社行けばね、だいたい100人同期の者がいる。ね。で、10年経つと半分になるわけね。で、それからまた10人になって5人になって、残れる人ってのはごく数えるほどになってくる。だんだん椅子がなくなってくるんです、世の中。椅子取りゲームでしょ?だから人を押し分けて、ね、自分が座らないとならない。これが世の中です。皆さんね、私たちは、そういう椅子取りゲームは、これからやる必要あります?私たちはもう椅子を持っているんです。誠の椅子、座りどころ、私たちの歩む道、それはどこ?キリストです。ですから世の中でポジションを得なくてもですね、世の中に居場所なくなっても、私たちは居場所を持っている。これが完全な道です。エーメン。そこにいれば、 安心を持てるんですよ。で、今ある方がね、掲示板に書いてくださってるんです。その方はね、ドクターなんですね。お医者さん。で、その業界でね、もう一生懸命ね、おべっか行って、で、人を押しのけて、上へ上へと上がりたい人が多い。ね。もう嘘言っても上へ上へと上がりたい。そして上に行くと自分がですね、もう教祖様になって、で、して下のものをですね、もう自分のいいように使う。これが世の中の組織なんですよ。そうでしょ？で、そういう、道、これはね、愚か者の道だと書いてあるんです。偽りを言って、ね、で、自分が、ポジションを得る。なぜそういうポジションを得たいわけ？不安だからです。不安だからです。そのポジションを得て自分の周りに自分の子分、ね、自分の部下を置けば、自分のですね、アイデンティティね、価値から自分の生活、自分の必要の満たし、これが満たされるわけよ。だから周りを固めておきたいわけね、固めておきたい。これが人間の組織です。そうでしょ？で、昨日なんだっけな、なんとかっていう番組で、秦の始皇帝のお話をやってたのね。秦の始皇帝。中国大陸を初めて、ね、統一した王ですよ。皇帝です。ね。その秦の始皇帝が、どういう人だったか。なんとか、阿房宮ってものすごい、神殿を作るんですね。で、夜になってですね、窓をこう閉めていく。で、最後の窓が閉め終わる頃には、朝が来てるというね。そのくらい大きな、ね、そういう阿房宮を作る。それが自分の権勢のですね、証になるわけですよ。見てごらん。これだけのものを俺は作った。ところが彼は47歳かな、病気で死ぬ。で、永遠の命を得たくてですね、徐福っていうね、まあ、これも嘘言うやつがいるんですよ。それのね、話を信じて、その、不老長寿の薬ってやつを欲しがるわけ。ところが、得られない。あれだけの栄華を極めて、あれだけのものを作ったんですが、47歳で病気で死ぬんです。そして3年後に、その国は滅びる。そして群雄割拠。ね、中国の、いわゆる三国志の時代に入っていくわけです。ですから、ね、秦の始皇帝、紀元前2100年ぐらいに、作った国、ね、人間の国、ごく一時期に過ぎない。これが世の中です。で、みんな得たいんです。自分の居場所を。自分の居場所を得たい。自分が安全になりたい。自分が完全になりたい。自分が高く祭り上げられたい。そういう場所。自分の価値。ね。自分の自尊心を満たす。そういう場所を得たい。世の中にはない。あれだけのものを作った人でもない。そして最後、死んじゃうんです。死んじゃう。アメリカには、ね、ハワード・ヒューズ。航空会社でね、大金持ちになった。で、自分の帝国を作った。で、死にたくない。永遠の命が欲しい。だからね、体をね、死んだ後ね、冷凍保存してるんですよ。で、医学が発展したら、また生き返らせてもらえる。だけど、そういう命っていうのは、所詮このアダムにある古い命に過ぎない。本当の永遠の命を得ます？ない。永遠の命は、私たちは持っている。普通のおじさん、おばさん。何の役にも立ちません。ですが、私たちは、真の始皇帝が欲しかった永遠の命を持っている。これが完全な道です。完全な道。だから完全な道は、簡単に言うと、キリストの中に留まる。キリストの中を歩む。これが完全な道です。エメン。箴言に戻ってください。そして2節3節見るとですね、熱心だけで知識がないのは良くないって書いてある。ね。で、急ぎ足の者はつまずく。これ新共同訳ですとね、人は無知によって自分の道を滅ぼす。しかも主に対して心に憤りを持つと、ね、いう、言葉で書いてあるんですね。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼし、しかもその心は主に向かって激しく怒る。多くの場合、我々ね、クリスチャンとしてね、燃えるんです。ね、伝道奉仕燃える。燃え上がって一生懸命やるんですが、しばしば何にかけるんですか、私たち。知識です。髪の毛を引っ張って空を飛ぶ。ね、髪の毛引っ張って空を飛ぶ。僕よく言うんですけども、一生懸命信仰によって飛べ、飛べって頑張る。徹夜祈祷やって、断食祈祷やって飛ぼうとする。飛べないんです。 知識がある人はそんなことは絶対にしない。ですから、ね、頑張って、歯食いしばって、どうなるの？最後は疲れ果てちゃう。書いてあるでしょ？自分の道を滅ぼしちゃう。ね。まあ、クリスチャンの場合、永遠の滅びはもちろんないですよ。しかし、生活、人生がボロボロになってっちゃうわけ。なぜ？知識がないからです。そして、へんてこな人の言うことを聞いてですね、踊り踊らされちゃうでしょ？はい、リバイバル、リバイバルってね、太鼓叩いてみんなで踊り踊っちゃってさ、ね、なんか最近また変なの出ましたね、あの、なんとかっていうのが出ましたけど、一生懸命踊り踊って。困ったもん。キリストの名がいかに、低くされてます、傷つけられてます、主の名誉がどんなにね傷んでます、本当にそれを感じる。で、私たちね、知識をきちんと持つということが非常に重要な、ホセア書にも書いてあるね、ホセア書にも書いてある、我が民は知識がないことによって滅びてしまう、滅びてしまう。ですからまず霊的な知識をきちんと持つ必要がある。例えば人間は霊、魂、体からできているね。そして私たちのこの霊、死んでいた霊が復活する、蘇る、再生する。で、そこにキリストが臨在される、御霊によってね。そして内側から主の御業をしてくださる。今、キリストの御業はもちろん天にありますが、私たちの内側にある。この姿勢上にある、誠の霊の中で主と交わることができる。私たちが戻るところはどこか、内なる霊なんです。そこに行けば主はおられる。すぐ慰めを受けるんですよ、そこ行けば。ね、そこ行って主のところに泣きつけばいいんです。そうすればそこで我々はおたおたしてあちこちあちこち行く必要が全然ない。ですから私たちが適切なその知識、霊的な知識を持つということは、僕らがきちんとしたいわゆる霊的生活、あるいはこの地上の生活を歩むときに不可欠なんです。多くの場合知らない、知らないでへんてこなものを吹き込まれて、それで振り回されている人が多い。で、消耗してしまうわけでしょ、疲れ果ててしまう。だけど内側の霊を知ったらば、内側がますます生きるようになれば、我々はますます軽くなっていくんですよ。軽くなっていくんです。あなた方はね、主は何て言ってましたっけ、わしのように新たになってね、走っても疲れることなく、ますます若くなると書いてある。外側はそれぞれです。外側は日々、外なる人は古びる。これはしょうがない。だって物理ですか、これ。ね。物理法則に従って、エントロピーの法則に従って、この体はだんだんと崩れていくんです。ね。崩れるんです。残念ながら。しかし、内なる人は、日々、新しくなっていく。この経験しないから、みんな干からびちゃうわけでしょ。内側がどんどんどんどん新たになって、新たに、新鮮になって湧き上がるものが出てくる。これがクリスチャンです。だから主はね、あなた方信じる者の腹の底から御霊が川川となって流れ出ると書いてある。あれ川じゃないんですよ。原文では複数形で川川が流れ出ると書いてある。だから私たちの中から出るんですよ、命の。ね、だから注ぎを受けるのは嘘だって。注ぎ注ぎくださいくださいね。ちょっと前あったでしょ、貧様のが注ぎ注ぎ、あれおかしいんです。御言葉に反してます。我々は注ぎを受けるんじゃない。内側のものを流し出すんです。そう、主は言ってるんだから、信じる者の腹の底から命の水の川川が流れ出ると書いてあるわけ。これを流すかどうかです。でしょ？そういう知識がないから、あそこ行ってですね、ボラれちゃう。献金、献金。すごかったみたいですよ。献金の妖精が。献金、献金っていうのね。で、この知識は、ロゴスによって伝達されます。ロゴスっていうのは、ものの道理を説明する客観的な言葉です。ロゴス。で、それに対して、レーマというのは、その時に語り出された、ね、主観的な言葉です。ですから、ロゴスによって伝達される人の構造だとか、肉とは何なのか、ね、内側にある罪とは何なのか、それから犯す諸々の罪と内なる罪に対する処理の方法が全然違うとかね、そういうことをきちんとこの知識を伝達してもらう必要があるんです。これを教えてもらったら、あまりそういうね、油注ぎの器だとか、立派な先生、有名な先生、いらない。なんで？誠の先生どなた？キリスト。 キリストは今私たちのうち。キリストは献金を求めませんよ。ハレルヤ。主は何て言ったの？ただで得たものはただで与えようって言ったんですよ。エメン。そして、8節でちょっと飛んでください。ね、8節。資料を得る者は自分自身を愛する者、英知を保つ者は幸いを見つける。で、これ、新共同訳で見ると、心を得た人は自分の魂を愛する。英知を守る人は幸いを見出すと書いてあります。で、この英知っていうのはよくわからない言葉なんですが、これ、ギリシャ、ヘブル語ね、原文で見ますとですね、これ理解力ということです。理解力。ね、英知って言うとよくわかんないでしょ？で、この初めのですね、心っていうのもですね、これは、悟りという意味ですね。資料とこちらでは、新改訳では書いてありますが、悟り、ね、知恵を得た者、人は自分の魂を愛する、理解を守る者は幸いを見出す。ですから私たちの、幸いっていうのは何にかかっているかというと、理解するということです。わかります？私たちがこの霊的なキリストが十字架で成してくださった、ここのパワー、効力、ね、この法的な価値、法的な意味、私たちが得たもの、この一つ一つに対する理解力を持つということが私たちを幸せにすると言ってるの。皆さん、多くの人はね、幸せになりたいの。でしょ？で、一生懸命頑張ってなりたい、なりたいってやってんだけど、なろうとすればするほど、逆へ行っちゃう。私こんなに頑張ってんのになぜ幸せになれないの？ね？そと演歌が流行るわけですよ。演歌ってのは恨みつらみでしょ？何をあなた、私は愛しているのに。あのネチネチっとした世界ね。あれが好きな人もいるんです。ね。僕も今度中学の同級会あるんですが、同級会の後二次会でカラオケ行く。そうするともうマイク握って話さない。もうこれでやってんだよ。ね？演歌を。好きなんです、皆さん。日本人は。甘えの構造がありますからね。幸せになるにはどうすればいいわけ？理解力を得るんです。神が何をしてくださったか、神が何をしてくださるか、神が今何をしてくださっているか、それが私たちを幸せにするんですよ。自分の努力で皆さん幸せになれます？努力で幸せになれます？なれない。私たちが幸せになれるのは、このね、資料を得る、あるいは知恵、悟りを得る。そして、この人は自分のね、魂を愛するって書いてある。あれ、ドクタールークは魂なめって言ってんのに、魂愛していいんですかって、そういう発想になってる人は宗教にはまってますよ。いいですか？魂を捨てるならば魂を救うんですよ。はじめに救おうとするから魂を失っちゃうの。魂を手放せば救うんです。ですから、ヤコブ書にこう書いてあります。ね、ここに書いておきました。ヤコブの 1-21。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉、これロゴスです。を、素直に受け入れなさい。素直に受け入れなさい。ややこしいこと言わない。バルトがこう言った、ブルトマンがこう言ってる。なことはどうでもいい。御言葉書いてある通り受け入れなさい。素直に。そうすればなんて書いてあります？御言葉はあなた方の魂を救うんです。えめ？これ間違えてね、自我を十字架につけてとかさ、ね、自我を否んでってやって、もうずっとそれやり続けて一生終わる人がいるわけ。ご苦労様です。ご苦労様です。我々はそういう歩みをします。No。手放せば得る。御言葉は私たちの魂を救うんです。御言葉の中にあるロゴス、この知恵を得るならば、私たちの魂は救われる。従って私たちは魂を愛することになるんです。皆さん、自分を愛せない人は人を愛することできませんからね。主は何て言ったかというと、自分を愛するように人を愛しなさいって言ったの。だから魂を愛していいんですよ。これ間違えないでね。魂 魂否めて、否む否む否むってやって否み続ける人がいるんだよ。それはクリスチャンです。宗教です。パッと手放せば私たちは魂の救いを得る、誠の救いを得るんです。その時には平安、喜び、安息、乳和、慈愛、自制、寛容、親切、善意、こういう御霊の実が内側に自動的に出てくるわけよ。御霊の実は一つ、どなた？キリストです。つまり魂が救われるというのは内側にキリストが生きるということです。でこの道が完全な道である。御言葉をね、素直に受け入れよう。でも私だって、こうやるわけよ。すぐ私たちは幸せを得る、アーメンです。でもじゃないんだもん、こうだから、あの人が悪い、それがあなたを不幸にしてる。ぶつくさぶつくさぶつくさぶつくさぶつくさぶつくさ、こうであり、うー、そう勝手にしてって。私は一切カウンセリングしませんよ、いいですか。ぶつくさ言う人はどうぞ、一生懸命やってくれる人いっぱいいますね。私のところに来たら御言葉を素直に受け入れますか。ハロー御言葉を素直に受け入れますか。ハレルヤ、アメン。そうすればあなた方は幸いを得る、魂を愛する、魂の救いを得るんです。ハレルヤ。簡単でしょ、簡単でしょ。これをしないで、ぐちゃぐちゃぐちゃ絡まっちゃったね、ごちゃごちゃになっちゃった、その魂を一生懸命救おうとする。私のこと分かって、私のこと理解して、私のこと受け入れて、私のこと認めて、一生懸命それやってるから、だからそこでぐるぐるぐるぐる回るわけよ。なんかある人たちはね、キリストをね、あなたがやり手つけてんだって。なんとかカウンセリングで有名なのがあるんだけど、そこではなんかね、キリストをね、やり手つけって。ある人、僕のとこ来た人いるのよ。でその人はじめこう言ったの。私はね、キリストに、あの内側にこうね、あの傷つけられたその傷がね、過去のが蘇ってくるとね、キリストの目玉をフォークでつつき、キリストの額に釘を打ち込むって、こう言ってるわけよ。あるおばさんとかご婦人が。それ聞いた時にびっくりしてさ、何なんですかそれは。そういうのやれっていう、なんとかカウンセリングっていうのがあるんで、有名なのが。で、ある人も今問題提起してるんですけど、槍でつけとかね、うっぷんばらしせよ。これが福音ですか？ No。 福音は、古い私はすでに終わった。その感情、過去の傷、過去のそういうもの、肉の中にあるもの、古いものの痕跡は私たちの情と欲とともに十字架につけた、終わったというところから始めなきゃいけない。その過去の記憶っていうのがね、これあのバイブルカレッジでも言ってるんですが、この大脳っていうのは古い私ね、古い体ね、これまだ皆さん古いんですよ、この脳みそは。だからこの脳みそが若干問題を起こしても、それは古いあなたの脳みそですから、安心してください。新しい脳みそに変えられますから。それが大いなる私の希望です。若干ね、若干ちょっとこう一本ネジがなくても大丈夫です。新しい脳みそに変わる。で、この脳みそのですね、大脳辺縁系というところにあるの。ここに海馬っていうのがある。親指ぐらいね、その海馬が2つあるんですが、そこに記憶がある。それで大脳辺縁系の周りに感情がそこに埋まってるんです。だからある言葉をポンと言う、あるいはあの光景を思い出すと、内側がこうかき乱されるようになる。いろんな感情が込み上げてくる。それは大脳辺縁系から出てくるんです。わかります？どこにあるもの？古い私の脳みその中の過去の痕跡に過ぎないの。だからそれをどんどん扱っていたところで無意味なのよ。だってこれ玉ねぎの皮むきと同じようにね、脳みそからどれほどのものが出てくると思います？皆さんね、私意識しなくてもね、無意識の中に皆さんの経験が全部埋まってるんです。それを全部言い表していたら、例えば50歳の人、私50ですが、50歳の人なら50年かかるんですよ。そんな時間あります？皆さん、ないでしょ。キリストはその古いものも終わらせた。問題はその内側に残っているものじゃどうするか。これは新しい命がそれを処理してくれるんですよ。だからこの新しい命を見出さなければ、古い痕跡をいくら扱っていたって、カウンセリングだとか言ったら無意味ですね。キリストの目玉をフォークで突く、気持ち悪いよこれ。 そういうの言ってる人がいるんだよ。有名ななんとかカウンセリングって人は。真理は古い私は終わった。肉は十字架につけた。死のうとするんじゃないよ。死んだ。信じます？ハレルヤ。そうすれば皆さんの中で新しい命が生きるんです。この命がその古い無意識の世界のものも全部、ね、処理してくれるのよ。わかります？それが新しい命にある生き方、魂を救うことです。過去のものをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってるから救われない。簡単に40年過ぎ去ります。そして、20節を言ってほしいんですが、19の20節、ね、箴言。忠告を聞き、訓戒を、あ、そしてね、もう一つ大事なことはね、ここでですね、さっき言い忘れちゃったんですが、知識がなくてね、自分の生活を滅ぼしちゃうとね、主に対して激しく怒っちゃうのね。筋違いの怒りをやるんです。筋違いの。ね。これとんでもないことです。知識をきちんと持って、例えば医学の知識がね、必要なんですよ。このボディの知識。そのボディの知識に応じて、きちんと自分の体をメンテすればいいの。ところがそれをへんてこなものにはまって、へんてこな宗教にはまってね。で、体滅ぼしちゃう。そうするとどうする？人のことを呪う。ね。神を呪い出す。とんでもないミスです。それ逆恨みです。私たちは自分の決断の結果を自ら狩るんでしょ。狩るんです。誰の責任？自分です。人に責任転嫁絶対できない。ね。そして20節言ってほしいんですが、忠告を聞き、訓戒を受け入れよう。そうすればあなたは後で知恵を得よう。ね。で、これ、新共同訳ですとこう書いてあります。進めに聞き従い、悟しを受け入れよ。将来、知恵を得ることができるように。皆さんね、私たちね、どういう姿勢でいるかっていうと、ティーチャブル。ここに書きました。ティーチャブル。ね。ティーチャブル。ティーチャブルっていうのは、教えを受けやすい人です。で、私は大学でね、学生見てます。で、予備校でも教えてる。とね、わかるの。話してると、この子がどういう将来歩むか、あるいはね、大学に受かるか受からないか、すぐわかります。質問に来てね、何々がわからない。ね。それでその時にね、こちらが何かを提供します。素直にそれに従う子っていうのは伸びるんです。ところがそこでね、自分のことを一生懸命主張する人がいる。でも先生、こうやったっていいんでしょ？私こうやってやっといたんですけど、これじゃダメなんですか？ダメじゃないんだけど、もっといい方法があるんだけど、でもこれ一生懸命やったんだから、認めてくださいっていうことを言いたいわけ。こういう子は伸びません。自己流の方法にこだわってる子っていうのは伸びません。伸びない。ティーチャブル。ティーチャブル。自分のやり方あるのよ。自分の方法はある。だけども、こう言われたから、それをやってみようかなっていう姿勢が出る子。伸びます。伸びます。クリスチャンもそう。私のを一生懸命主張するのね。これは私の与えられた賜物です。やりたいんです。私はこれを主張します。伸びません。私たちが、このね、ティーチャブな姿勢、つまり、進め、あるいはね、悟し、これをスッと受けるんですよ。その時にね、盲従するんじゃないんですよ。例えば、ペテロ見てください、ペテロ。ペテロ一生懸命一晩中ね、魚取りやったでしょ。ペテロは、プロですよ。漁。イエス・キリストっていうのは大工です。漁に関しては、素人です。で、イエス、ペテロが一生懸命網投げてダメだった。たら、主は何て言いましたっけ？船の右に網投げてみろ。たら、ペテロ何て言いました？私が一晩中やっても取れなかったんですって言ったんだよ、彼。イエス様に対してね。私が一晩中やってもダメだったんです。ここには何があります？俺はプロだ。俺は漁師だ。あんた大工のせがれだ。俺がプロだ。プロの自分がやって取れなかったんだ。で、そこで、終わったらば、おしまい。ところが、ペテロその後何て言いました？でも、お言葉ですから、やってみましょう。って、ポンと投げたら、大量。大事なこと分かります？私はプロ。ね、大工のせがれに言われる筋合いはないんだよ。 一晩中やって取れなかったんだ。だけどお言葉ですからやってみよう。これをやると祝福される、大量です。ですから私たちはね、この悟しをスッと受けるね、ふっとこれに従う、この時に自分を、これが自分を否むということです。わかります？盲目的に従うんではない、お言葉ですからやってみましょう。こういう姿勢があるときに私たちはね、後に何を得ます？知恵を得るんです。エメン。知恵を得ればどうなるの？私たちは幸いを得るんです。魂を愛するんです。魂の救いを得るんです。内側がますます喜びが出てくるんです。わかります？この姿勢、ティーチャブルである。これはイギリスのコリン・アーカートもそう言ってました。彼のところいろんな人が出入りした。だけど本当に成長する人はティーチャブルであったね。ティーチャブル、ふっとこう教えをふっと取ってやってみる。そして、21節、こう書いてあります。人の心には多くの計画がある。しかし主の計りごとだけがなる。私たちの内側にはいろんなものが渦巻いてますね。あれもやってみたい、これもやってみたい、こうしたい、ああしたい、いろんなことがあるんです。しかし、その中の主の計りごとがなる。ね、新共同訳では、人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現する。さあ、そこでじゃあ私たちはどうするかっていうと、どれが主の御旨だかなんだかよくわかんないんだよね。こういう願いが起きてる。いろんなことがある。ね、あちこちいろんなこう計画がある。じゃあそれどうしたらいいの？この中で、主の計り事だけがなるんでしょ？じゃあ自分のものか主のものかどうやって見分ける？これで自分をまた見つめて自分自分となると、またこれが罠です。先週言いましたね。サタンの罠、トリックって何でしたっけ？自分に集中させる。だから自分の信仰のサイズとか自分の信仰を見ると、それで罠に陥る。これ先週言いました。今度また自分の中にある計画、どれが主でどれが自分のものか、もちろん分かるときありますよ。だけど分からないのが大半なんです。ならば我々どうするか。ピリピ、ここに書いておきましたね。ピリピ 4-6、 何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、はい、この後あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。どれが自分のものか、どれが神のものか気にしなくていい。何でも知っていただきなさい。何でも申し上げるんです。心の中にあるもの全部申し上げるの。これをクリスチャンとしてこんなこと祈っていいんでしょうか、悪いんで。No。何でも言いなさい。なんで主は全部もうすでに知っているんだよ。黙ってようが黙ってまいが、私たちの中に出たものはもう主は語ったことと同じと見るんです。だからね、全部主の前に話せばいいわけ。知っていただけばいいんです。これが欲しい、あれが欲しい。ね、主の前に全部一つ一つ持ち出せばいい。で、その時に、その後、ピリピ4の7。そうすれば、ね、人の、はい、これ大事なこといいですか？すべてのことをここでね、叶える、その通りになるではなくて、考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守る。これが約束です。ですから何でもいいですから、とにかく申し上げる。その結果は何？神の平安、人知をはるかに超える神の平安が私たちの心と思いとを守るんです。えめ、これがこのね、私たちのうちにある多くの計りごとに対する処理の仕方です。そしてそのどれがね、自分のもの、どれが神のものかを見分けるのはね、ヘブル書にありますように、御言葉でしょ？諸刃の剣よりも鋭く、ね、霊と魂を切り分ける。これによって、御言葉がメスで私たちのそのね、内側のものを切り分けてくれるわけ。それは御霊がなしてくれるんです。で、この時に我々は、とりあえず、何か、どれが本当でどれか分からない時、いいです。何でも主に申し上げる。何でも。ね。で、この時に、我々のですね、この中にあるもののうち、主の御旨と合うものは、なる。 成就するんです。俺ちょっと言ってることおかしいな。だってヨハネの福音書で、あなた方が私の名によって祈り求めるものは全て叶えてあげると主は言ったんじゃないですか。はい、注意して。条件がありましたね。あの時に条件ありましたね。ヨハネの、これ書いておきました。15の7。ね、一番下見てください。いいですか？あなた方が私に繋がっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。つまり私たちがキリストの中に留まり、キリストの言葉があれば、その言葉自体が私たちの心をね、自動的に主の御胸に合うように導くわけ。だから自分勝手に何か自分のものを祈り求めているようだけれども、この御言葉の知識に従って祈ってるわけ。だから叶えられちゃうんです。で、その前に見てください。ピリピリの13、こう書いてあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる。誰が願いを起こすって書いてあります？神です。そしてそれを行わせてくださるのはどなた？神です。だから内側にね、いいですか？私たちがキリストの中に留まる。これが完全な道ですよね。キリストの中に留まり、そしてキリストの言葉が内側に豊かにあるならば、私たちの内側の願い、頭に浮かぶもの、いろんな心に思う計り事が、全部それと外れてなくなるわけよ。勝手気ままに思っていたもの、これがだんだんと前回言ったように、信仰が洗練されて、ね、ある時、枝葉が、余分な枝葉が切られていくわけ。そして残ってきたもの、ね、これだんだんと御言葉と合致してくるわけ。そうすると今度、自分が願うものっていうのは、その願いはどこから来てるかっていうと、神が願いを起こさせ、そしてそれを神が祈れと言って、そして祈ったために神がそれを汲んでくださって、神が内側で成就してくださる。だから私たちの願いなのか、神の願いなのかもうわかんない。なぜ？一つだからです。主につくものは主と一つ、霊になる。だからその時に私の願いか神の願いかなんてもう全然気にしないんですよ。ただスッとこう祈るわけ。そうするとふっとこう叶えられる。なぜ？条件はあなた方が私のうちに留まり、私の言葉があなた方のうちに留まっているならば、何でも求めようです。この時の何でもは全部神の御言葉と合ってる。ですから叶えられる。わかります？というわけで、こう誤解する人がいるのね。もうなんかね、マジックフレーズみたいに、主の名によってってくっつけると、ね、もう自分勝手なものも全部叶えられちゃう。なんかね、肉のものでも叶えられるんですけど、ノーノーノー。ヤコブは言ってます。あなた方はね、自分勝手に祈るからね、叶えられてもらえないんだって言ってる。自分の快楽のために用いる。ね、祈るからダメなんだ。それはじゃあどうやってその切り分けられるか。とどまる。御言葉を豊かにうちに宿らせる。これで切り分けられるわけ。切り分けられる。自動的に御言葉が切ってるんです。諸刃の剣としてね。だからその時には何でも言ってください。何でも。全部それは主の御胸と合ってる。だから叶えられる。したがって私の責任は何？この完全な道であるキリストの中にとどまる。そして御言葉を豊かに住まわせる。この御言葉から見てさ、絶対叶えられない祈りってあるでしょ？これは祈ってもダメだ。それは主のご性質に反する。御言葉に反する。もう私たちも分かるときあるんですよ。ね。だけどまあ、祈っちゃうんですけど。これが人間の切なさ。人間っていうのはね、切ない動物でして、叶えられないと分かってるのに、それでもっていうところがあるわけよ。じゃあそれで叶えられないと落ち込みます。ね。ガクー。主よなんでですか？分かってんだよもう。だけど、私の感情は落ち込む。だけどその時には主を慰めがあるんです。でしょ？我々はね、祈りが、例えば自分のね、いわゆるこうイメージ通りにならなくっても、ね、落ち込む時あるんですけども、もしかするとそちらの方がね、理屈が高いかもしれません。まだ我々の打率はどのくらい？プロ野球選手でも3割いったらすごいんだよね。ね、一郎で3割4分とかでしょ？ 4 割打者ってのはいないんだよ。どうも霊的にも3割超えたらすごいんじゃないですか。我々、凡打者は、まあ1割。 かもしれません。 100% 十割打者どなた？キリストです。だからキリストの中にもいることです、いることですね。というわけで、これがこのね、内側にある計画に対する主の約束です。よろしいでしょうか。何でもだから言っていいんですよ。求めてください、願ってください、いいんですよ。で、その中のもんだんだん分かってくる、切り分かれてくる。そして内側にその願いが出てきて、それを行わせる、これは神です。内側が喜ぶものがね、自動的に残ってきます。そして27節を見てください。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ。そうすれば知識の言葉から迷い出る。ちょっとこれ厳しい言葉ですね。訓戒を聞くのをやめてみよ。そうすれば知識の言葉から迷い出る。これね、クリスチャンとしてですね、みんなこうやってね、ガチガチになってんのね。そしてね、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメ、どうしたらいいのって行き詰まる人いるの。だからその時私は、やってみなさいって、勝手気ままに。ね、例えば、ストレス発散したくなって飲みたくなったら、新宿の歌舞伎町行ってみなさい。ね、あれ新宿のバーでもどこでも行ってごらんなさい。ね、そこで、楽しめますか？わかるんですよ。うちがああいうとこ行ったら、ますます乾いちゃうんです。わかります？で、命の導きっていうのは、だんだんこう狭まっていくんじゃない、広がっていくんですよね。その狭まっていくっていうのは人間の宗教の頭で狭めてるんです、自分自身を。そういう時には、やってごらんなさいって。罪を犯してはなりませんとかっていう人がいます。やってごらんって。どうなるか。私たちはそれで喜べるか。内側にね、内側に喜びがあって、ね、その内側が解放されるか。わかります。罪の道と命の道は明確に内側の命の感覚でわかるんですよ。で、そうすれば知識かの言葉から迷い出る。これ新共同訳ですと逆にね、訓戒を聞くのをやめるなと。そうすれば知識の言葉にとどまれるって書いてあるんですけどね。まあ訳によって、そういう訳があるんですが。というわけで、聞き従う、悟しに聞き従い続けること。これは知識の言葉にとどまり続けるということです。ヨハネ15章7節を見てください。ヨハネ福音書の15章の7節、こう書いてあります。これさっき言いましたね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならば、何でもあなた方の欲しいものを求めよ。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛した。私の愛にとどまれ。このヨハネの15章、ね、このキーワード何ですか？とどまれ。とどまれ。で、とどまれっていうのは、ただ何もしないでいるんじゃなくて、これは英語で見ると、アバイドっていう言葉も使っている。アバイド、住んでいる。ね、住んでいる。ですからそこでただ横になって、主よ、私はとどまってます。とどまってます。で、口開けて、ね、天からのパンを注いでください。これは脳の、これはサボってるだけです。とどまってんじゃない。サボってる。とどまるっていうことは、その中で生きるということです。アクティブに。わかります？ね。私たち受動的になっちゃダメですよ。関わっていかなきゃダメです。神。だから自分の中にあるものが自分のものか神のものか分かんなくても関わるのよ。主を私はこう願ってます。ね。とにかくね、関わっていく。その時に、この条件、とどまり、ね、あなた方が私にとどまっているならば、それが百発百中になっていくんです。わかります？これが私たちの、神との関係です。関係です。それがどういう道？完全な道を歩むということです。ですから皆さん、宗教の頭から解放されてください。日本キリスト教の宗教から解放されてください。私たちはそういう一つ一つの何かこれやるべし、これやるべし、クリスチャン格あるべし、これによって生きるんではない。何によって生きるの？御言葉。命。ね。外の御言葉と内なる御霊の命。これによって歩む。これ内側が命が自動的に教えるんです。これが喜ぶ道を選べばいいんです。簡単でしょ？簡単でしょ？ある意味で。簡単なのをややこしくするのが宗教です。それから役人。役人もそうね。簡単なことをややこしくする。読んでごらんなさい、法律の文章。何言ってんだかよくわからない。 というわけで、我々のですね、この主との関係ね、とどまっている。ね、とどまっている。それから20章の5節言ってください。これも先ほどちょっと言ったのと関係しますが、人の心にある計り事は深い水、英知のある人はこれを汲み出すと書いてあります。皆さんね、私たちはね、第一コリントにありますけども、私たちはキリストの思いを持っているって書いてあるんですよ。皆さんの中にキリストがいるってことは、キリストの思いも全部丸ごと持っているんです。その深い水、これを我々前に言いましたね、泉があるっていうのを言いましたよね。これを持っている。問題はそこから私たちがですね、汲み出す必要があるということです。だから、いろんな人生で行き詰まる、いろんなトラブルにね、会う。で、どうしようもなくなっちゃうときに、人に相談に行くわけ？聖徳太子はなんかね、7人だか10何人だか一緒に言葉聞けたって言うんですけど、ああいう風にね、そういうカウンセリングのね、達人のところに相談に行くわけ？そこから何かいいこと出てきます？ブラザー・ローレンスは言ってますよ。人に聞くとかえって問題がこんがらがある。じゃない？人に相談したがためにトラブっちゃったっていっぱいあるでしょ？我々はどこに行くわけ？これ内側です。ここに計り事は深い密、源を持っている。そこから問題は汲み出すことです。キリストは人生に行き詰まった人？キリストって人生に行き詰まっちゃってる人？確かに十字架につきましたよ。しかしあれは勝利の十字架でしょ？あれが勝利でしょ？行き詰まってます。サタンはほれ見たことが行き詰まった。神の子よ、十字架から降りてみようって言ったんです。ね？で、降りれなかった。何のことはない。なんだ、人は救えても自分は救えないのか。人は散々に嘲笑ったんです。そうでしょ？だけどあれは、キリストの勝利だった。で、神のね、子は、行き詰まります。僕らの人生において行き詰まっちゃいます。内側のキリスト行き詰まっちゃいます。借金抱えても潰れる。人間関係で潰れる。ね、いろんな職場でもうダメだ。リストされてダメだ。いろんなものを失う。ね、そういうものによっても行き詰まってしまうお方、キリストは。行き詰まらない。必ず、内側にね、ポカッと開いた部分ができるんです。道が全部塞がってるようですけども、私の内側にポカッとね、開いてる部分ができるようになる。ぎゅーっとね、これがね、こう押し迫っちゃってね、自分の中に自分の居場所がなくなっちゃった人。ん？こういう人は心の病持ってる人。心の病持ってる人は、自分の中に自分の居場所がないんですよ。自己阻害しちゃう。わかります？ね、二層性の感情障害。まあ、要するに、躁鬱病。ね。いい時の自分は受け入れる。悪い時の自分は拒否する。で、悪い時の自分になると、ああ、ダメになった。どうしようどうしよう。焦ってね。こんな自分はもうダメだ。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってやって落ち込んじゃう。自分で自分の居場所をなくしちゃってるんです。わかります？私たちの内側に居場所ができるようになるのよ。空間ができるようになるんです。だから目の前が全部行き詰まってるんだけれど、内側にふっとこう戻ると、そこに穴が開いている。道が開いている。そういう場を見出すんです。ね。目の前全部行き詰まってるんです。私今目の前全部行き詰まってるの。全部塞がれて、全部行き詰まってるのよ。だけど、内側に戻ると、ふっと穴が開いて、あ、ここだ。居場所がある。だけど、そのうち、ね、行き詰まったとしても、主は何て言ってます？誰にも閉じることのできない扉を開いておいた。それが見えるようになる。だから、じっと静まれ。落ち間にも行きます。暗闇に入っちゃったら、ね、鬱の暗闇に入っちゃったら、もがくな。そこでじっとしている。3ヶ月、あるいは6ヶ月、わからんけども、期間が区切られている。永遠に続くんじゃない。そういう時になると、ね、永遠に続くかのように思うからね、余計焦るんですね。そうするとズバズバズバズバとどんどん入って先へ伸びます。わかります？その時はもうお手上げ、はぁ、主よ、終わりですってね、横たわっていいよ。内側にほかっとこう開くんです。パーッと自分のね、居場所ができるようになるんです。わかります？というわけで、私たちはそのね、内側のキリストから汲み取る。キリストは行き詰まらないですよ。どんなことがあってもキリストには英知、ここから汲み出すことができる。この英知っていうのはさっきも言ったように理解力です。 理解力のある人はそれを汲み出す。エメン。さあそして27節です。人間の息は主の灯火。これね、人間の息とありますが、霊です。霊、主が鼻にね、アダムの鼻に吹き込みましたよね。あれ息、あれは霊ですね。人間の霊は主の灯火、腹の底まで探り出す。皆さん、この霊によって探ってもらう必要があるわけ。あのね、自分のね、願い事をどんどんもちろん言いますよ。どんどん言ってね、あくまで主張し続けるんじゃない。全部主に聞いていただいたら、主がそれを汲み取ってくださっているんだから、今度はふっと自分を下ろすんですよ。で、主よ、今あなたに全部申し上げました。このことをあなたは全部ね、聞いてくださったことを感謝します。その後、これ叶えてくれって無理やり主に叶えさせるんじゃないんですよ。主を無理やりね、こうやるんではなくて、ここにね、リストされたもの、主の御手を置きますって自分が降りるんです。どうぞここから一つ一つ主のね、御胸に合わせて選択してください。あなたの御胸に合うものをピックアップしてください。誰に選択を任せるわけ？キリストに任せるんです。で、その間にね、霊がね、内側を探るのよ。あのこと求めたけど、あ、実は非常にこうね、自分勝手な動機で求めてたなとかね、わかるのよ。ああ、あのことはなんかね、とてもじゃないけど、主の前に持ち出した本当恥ずかしいことだったのに、持ち出したなとかね。そういうことは全部ね、この霊が探るわけ、私たちの内側を。そういう探りの時っていうのがいるわけ。で、その探りの時が来ると、わかんのよ。あ、これは叶えられた。これは拒否されてる。ね。こういうのが全部見えてくるわけ。その時に、もちろん、切られる必要があるわけ。御言葉のメスで。だから、痛いこともある。で、最後見てください。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため、腹の底まで打ち叩け。わお。こういう経験、打たれる経験もあるわけ。クリスチャンは何のため、こう悪いもの、悪ね、これを洗い落とすためです。で、そういう風にして探られる、霊によって内側探られる。だから皆さん、あんまりね、打撃受けるまで粘っちゃダメですよ。自分を主張し続けてね、あくまでも自分ってやってるとドーンときますからね。もうオチマには言ってます。ビスケットのようであれ、ちょんと神の指がちょんと触ったらボロって崩れちゃえ。レンガのような人はきついって、人生。レンガのように絶対割れない人。ね。これきつい。もうほんと、トンカチってガーンと来ないと割れない。我々はもうビスケットのように脆くあれって言ってる。わかります？弱いクリスチャンの方が幸いなんです。脆い人の方が幸いなんです。ちょんとタッチされたら、十字架のタッチがあったら、崩れちゃう。幸いなんです。崩れたら、あとは何が行われます？主の復活の御業がなされる。だから、こういうね、霊が内側で探る、時に打たれる、これによって洗練されていくんで。ね。そのことによって、最後私たちは何を知るわけ？自分の願いが叶えられた。感謝、そこで終わっちゃ虚しい。大事なことは、神がどなたであり、キリストが何であり、神が真実であり、神の道は我々の道よりはるかに高い、その神を知るというところがゴールです。だからもっと逆に言うと、動機を、神を知ることを動機にしていれば、打率が高くなります。なんか打率とか言うとなんかね、利己主義だな、打算的な、いいんで、聖なる打算をしてください。主は言ってるでしょ？何かやろうと思ったら必ず計算せよ。計算してから始めよう。そうしないと途中でポシャルって言ってる。それはみっともないって言ってる。だから初めにちゃんと全部そろばん、ね、叩けばいい。例えばですよ、キリストを拒否するかキリストを受け入れるか、皆さんね、打算的に考えたってキリストを選ぶべきでしょ？打算的にね、選ぶべきです。もし今この時に自分のものを捨てる、手放さなきゃいけない。だけど得られるものがはるかにすごいものを得られるんだと分かっていたら、打算的にこの素晴らしいものを求めるはずでしょ。じゃあなんでこっちの小さなものをちまちまと持ってるのか。ね。子供にやったの、僕昔。子供が100円持ってる。ね、それパパにちょうだい。やだ。あげない。だこっちは100円くれたら500円やるつもりでいるんです。なのに子供はそう握って、やだ絶対やだね。 こういうふうにしていると、ね、損でしょ。だから、パパは欲しがってるけど、100円ね、僕から取ってって、それで終わるわけがない。これは裏があるぞ。結構いいのが来るのかな。じゃあこれをやっちゃおうかな。いいんですよ。神は今我々が持ってるものを手放す。はるかに優れたものを神はくださるんでしょ。ええめ。こういう打算を計算をして神と付き合う。神の御心を汲み取ればいいわけ。ね。神は私たちをこういう状態、惨めな状態にさらしたままにするはずがない。これは後ほど神の栄光になるはずだ。そうやって選んでいくんですよ。で、ウォッチマン兄なんかは最後、ね、20年間牢屋に閉じ込められて、最後、トラクターの上でボロ雑巾のように死んでいった。人間から見たらなんだあのバカはと。何のことはない。最後はあんなざまじゃないか。これが人間の目です。だけど彼はちゃんと分かってるの。これから得るべきものがどれほどのものを得るのかっていうことを分かっていたわけ。だから彼は最もたっといものを割っちゃったんですよ。自分のもの全部流し出しちゃったわけ。ね。で、そのためには何がいるわけ？まず、知識です。私たちが何を得るのか、何を得たのか、神がどういう方であるのか、神は何をしてくださるのか。ね。神は100円取って50円くれる神ではない。100円取ったら、何倍もくださる神である。そういう神に関する知識を持っている。そして神の心を汲んで、先取りして、でも主よあなたはこう思っているんでしょ？ね。スロフェニキアの女のように、ね。主は私の娘の癒しを拒否したけど、拒否する神ではない。ね。だから、この机の上から落ちるパンくずをもらいますってイエスの心をくすぐったわけよ。だからイエスは喜んじゃったわけ。こんな信仰は見たことがない。だから信仰ってのは何？キリストの心を汲み取ることです。キリストが考えていることを先取りしていくのよ。ね。子供が自分の考えていることをそうやって先取りしていってくれたら、親にとってはこれ、えらい喜びですよ。自慢の子供になります。しばしばそれ全然汲み取らないからね、子供は。だけど子供は、ね、我々本当の神の子供は、父の心を汲み取っていったら、まさにその父の心が我々のうちに次から次へと成就していくんです。そのために御言葉です。御言葉です。ここに書いてある約束、ここに書いてある祝福のリスト、これを自ら読むんですよ。いいですか？私のところに来てどうのこうのじゃないですよ。御言葉に相談し、内なるキリストに相談し、内なる霊に探ってもらう。そして、キリストの中に留まる、完全な道に留まる。そして、キリストの言葉を豊かに住まわせるならば、皆さんの願うことは、何でも、叶えていただける。そうして、私たちの喜びが満ち溢れる。これは父の栄光なんです。だから私たちが喜べば喜ぶほど、父も喜ぶわけよ。えめ？これが、このね、箴言にある約束。この箴言読むのも人生訓ではなく、何を読むわけ？キリストです。この新約の言葉と全部対比させる。このキリストを見出すんです。箴言の中に。詩編の中にも、どこにもキリストがおられるんです。ぜひそれをね、自分でやっていただきたい。で、それを今やってるのが、中尾さんが労を取ってくださってる、The Way of the Spirit なんです。土曜日、9月からまた開始します。それは自ら主と出会い、御言葉を読み、語ってもらうんです。そしたらもう私のメッセージね、いらなくなります。もういい、ドクタールがもういいです。ね。私は、ここがある。これを知れば OK です。ハレルヤ。自立していきましょう。自立です。祈ります。Lord. Oh, 主よ。主に心を向けましょう。内なるキリストにフォーカスするように。 Oh Lord Jesus, Oh Jesus, Lord Jesus. Oh 主よ。 Oh Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus.主あなたは命であり、真理であり、道であります。完全な道、神の道は完全。これはキリストであります。私たちが置かれた場所、キリストであります。今私たちはキリストのうちに置かれております。神は裸の私たちをご覧になるのではなく、キリストにくるまれた私たちを見てくださっていることを感謝いたします。私たちの周りにはキリストの義があります。キリストの栄光があります。キリストの愛があり、キリストの富があり、キリストの知恵があり、キリストの贖いがあることを感謝します。私たちはそれらのものによって包まれていることを感謝します。目の前が塞がれ、自分の居場所がこの世になくなり、自分の何かが崩されるとき、私たちの戻る場所があることを感謝します。それはキリストであります。内に戻るとき、内側にスペースがあり、内側に安息の領域があり、内側に安らかな領域があり、内側に慰めの領域があり、内側に恵みの領域があることを感謝いたします。私たちのうちに神の国が拡大されつつあることを感謝します。私たちはしばしば自分で自分を裁き、自分の居場所を自ら狭めてしまうものであります。主よ、今私たちのうちをあなたの霊によって探ってください。私の霊をもって主よ、あなたが探ってくださることを感謝します。人の霊は主の灯火、私たちの腹の底を探るものであります。また人の霊以外に人の心の内を深く知るものはないとコリント書に書いてあります。私たちのこの霊こそはあなたの灯火、光であることを感謝します。この霊が私の中にあることを感謝します。そこにあなたがおられます。死聖所に行くときにそこに慰めの主がおられます。そこに励ましの主がおられます。許しの主がおられ、そこで主よ、あなたが知恵となってくださることを感謝します。どうぞ主よ、私たちが悟りのないロバのようでないように、あなたのタッチを受けるときにすぐに崩れてしまうことができますように、すぐ主の前に涙を流してしまうことができますように。歯を食いしばって踏ん張るものではありません。頑張るものではありません。あなたの前に全部明け渡し、注ぎ出し、嘆きも悲しみも悔しみ悔しさもやるせなさも、あらゆるものを主の前に注ぎ出すことができることを感謝します。この時内なるキリスト、あなたが私たちの癒し主、私たちのコンフォーター、慰め主、また私たちの弁護者、また私たちの知恵となってくださることを感謝します。外を探すことがありませんように、内にいますお方に全てがあります。深い湖、深い泉、私たちの心の中からあなたの霊を汲み取ることができますように、どうぞ私たちが理解のないものではなく理解のあるものとしてくださいますように。私たちをどうぞ知恵と啓示の霊によってあなたの御心に対して敏感になることができますように、あなたの心を 汲み取ることができますように。あなたの心は私たちの子である私たちを豊かにし、慰め、励まし、喜ばせ、安息と平安で満たし、愛で満たし、霊、魂、体のあらゆる領域で健やかであることであります。ホーリネスであります。私たちのうちにこの主観的な性が成就することであります。そのために私たちが健やかであるように、あらゆることに満ち足りているように、ヨハネの書簡でヨハネは祈りました。あなた方が魂において恵まれているように、健やかであるように、あらゆることにおいて健やかであれと。私たちは健康、体も健やか、魂も健やか、霊も健やかであります。もし今トラブルを抱えているのであれば、そのトラブルを抱えている自分は終わったことを信じるように、もがくことなく、もし今暗闇にあるならば横たわるように、もがくことなく横たわるように、焦ることなく横たわるように、横たわるように、主の手の中に自らを横たえるように。それは一時のものであり、必ず主の次のステップに導かれると信じるように、横たわるように、暗闇の中に横たわるように、そして休むように、慰めを受けるように、励ましを受けるように、内側から湧いてくる主の愛の温かさを味わうように。おー主よ、ロージーザス、あなたの懐に休みます。ヨハネのようにあなたの懐に休みます。あなたの御手の中に休みます。横とあります。トラブルを抱え、病を抱えることを恥じることなく、自分を裁くことなく、むしろ主の憐れみを受けるように、その機会であると知るように、主の慰め、主の励まし、主の真実、主の優しさ、主の温かさにとどまるように。そのために主は十字架にかかり、その痛みは私のものを受けてくださったことを知るように、今その主を見上げるように。重い傷、全てを主に負っていただくように手放してください。自ら主に出て、主に対して全部申し上げ、心を注ぎ出してください。主に全てを知っていただくように。
主の知恵を受けるよ。主の言葉にとどまるならば、あなた方は魂を愛し、そして魂の救いを得るであろう。あらゆる病の暗闇から解かれ、その責めさえなく、それから解放され、トゲから解放され、内側の安らかに満ち、甘い主の愛が内側に満ちるであろう。御言葉を頼りとし、キリストの中にとどまるよ。
その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ。おお、私の救いはどこから来るであろうか。天地を作られたから主から来る。ハレルヤ。お達しください。